癌と戦う区民を支える癌対策の一層の充実を。質問者は中村康弘、公明。区が総合的な癌対策を開始しておよそ10年が経過しましたが、この間の取り組みの総括を伺います。
癌予防の普及啓発、癌検診の受診率向上、患者支援や在宅療養の充実などに取り組んできました。癌を原因とした死亡率が大幅に減少し、区の癌対策は一定の成果を得たと考えます。
区はコロナ禍の中、どのように受診を促す工夫を行っているのですか？また、癌検診を原因としたコロナ感染事例はありますか？
広報やホームページ等で周知に努めています。区内で癌検診を原因としたコロナの感染事例はありません。
癌患者の QOL、生活の質の維持向上への取り組みを充実させる必要があると考えますが。
癌治療と就労の両立支援に関する講演会等を開催してきましたが、今後は診断を受けてからの働き方や家事・育児についてなど、当事者からのメッセージも動画等を活用して紹介していきます。
小中学校での癌教育に関して、今年度の取り組み予定を伺います。
外部講師を招聘した出前授業等を行い、生涯にわたる心身の健康を保ち、明るく豊かな生活を営む態度を養っていきます。
子供の育ちを支え、脱炭素社会に向け長期的視野で前進を。質問者は山本明美、立民。公園、児童館、学童クラブ、プレーパーク、児童養護施設、対処者支援、不登校に関し、要望します。区で育つすべての子どもたちが安心できる居場所を持ち、自分らしく成長していき、区がそれを全力で支えるよう願いますが、見解をお聞かせください。
子どもたちにとって住み慣れた地域や学校等の中に安全、安心に過ごせる居場所があり、自分らしく伸び伸びと成長していくことは大変重要です。新基本構想の議論も踏まえ、地域の方々と多様な主体と連携し、個性に応じた育ちを全力で支えていきます。
今年度進める環境基本計画策定は重要な転換点です。脱炭素社会実現に向け、住宅や街づくり、公共建築物等、担当課をまたぎ、どう目指すか意気込みをお聞かせください。
改正地球温暖化対策推進法が成立しました。これまでの取り組みの継承、充実に加え、新施策等を検討し、環境施策を前進させます。
次期区立施設再編整備計画では、コストや長期的視点で建設的議論につながると考えますが。
社会経済環境の変化や将来の行政需要を踏まえ、コストの観点も含め、長期的展望の計画は必要です。理解や関心を高めていきます。
遊びの拠点、児童館守れ。西荻の道路拡張が再開発を誘導。質問者は山田光平、共産。児童館は子どもの意思で自由に遊びに参加する権利が保障されていました。一方、放課後等居場所事業は学校施設を使用する制約もあり、自由な遊びが保障されません。子どもの主体的な遊びの拠点である児童館の維持をすべきです。児童館廃止は計画化される段階で、 子供たちの声を聞くことなく進められてきました。西荻北、善福寺の両児童館再編も同様です。区の姿勢は児童の権利に関する条約、子供の最善の利益を考慮、子供の意見表明権を確保に反します。両児童館は計画化前の段階で児童の意見を聞くべきでした。手続きのやり直しを。
施設再編は子供の最善の利益に合致します。子供の意見を聞くことは大事ですが、子供の意見では判断が難しいと考えます。
西荻窪駅南側にタックスヘイブンに席を置く法人が入り込み、用地買収等が行われています。補助132号線の道路拡張が引き金となっており、道路整備のあり方に問題があると考えます。
2016年以降、所有者調査を行っていないため、詳細は把握していません。事業化の際、改めて確認し、用地確保に努めます。
暮らしへの支援を。区ゆかりの芸術家と作品鑑賞の拡充を。質問者は、楠山美希、協賛。国は、生活保護の要保護者が扶養照会を拒んでいる場合は、特に丁寧に聞き取るよう、運用改善を求める事務連絡を出しました。各福祉事務所に徹底されているのでしょうか。扶養照会を拒む申請者の意向が尊重されているのですか。
これまでも要保護者の気持ちに寄り添い、意向を十分に尊重し、手続きを進めてきました。
生理用品の無料配布について、一過性の取り組みでなく、継続することを要望します。小中学校のトイレに生理用品を常備することを求めます。
効果的な配布方法や、継続的な取り組みの必要性を検討していきます。小中学校では、保健室に常備し、適宜配布を行っています。
杉並区ゆかりの芸術家とその作品の鑑賞を広げるために、天沼の郷土博物館分館の拡充やネーミングの工夫を検討すべきではありませんか？
分館は公園施設の一部に位置づけられており、様々な制約があり、拡充は困難です。名称は定着しており、変更は考えていません。
文化芸術振興に対する基本姿勢、理念、責務等の条例制定の検討に入るべきではありませんか？
条例は義務付けられていないため、制定は考えていません。
地盤調査が不十分な外環トンネル工事、再開は陥没空洞の危険。質問者は、ケシバ誠一、平和。区は、工事再開を認める条件をどのように考えているのですか？
原因究明及び工事と関係があった場合の再発防止策の徹底を図るとともに、区への十分な説明を事業者へ要請しています。
事故の根本原因であるボーリング調査の不十分性に関して、国はどう説明しているのですか？
微動アレイ調査も実施したと聞いています。
今後、調布と類似する地盤4カ所以外の地域で、杉並も含めた詳細な地盤調査が必要ではありませんか？
追加ボーリングの実施を国などの事業者へすでに求めています。
工事再開について緻密な再発防止策を明らかにし、沿線住民の合意を得てから行うべきではありませんか？
沿線住民の理解を得て進める必要があると認識しています。
地上に影響を及ぼすことはないとした大震度法の前提が崩れた事故を経て、大震度法の問題に疑義ありと言及した区の見解をお聞きします。
区としては、大震度地下の工事の影響で、陥没、空洞事故が発生したことを受け、疑義を感じざるを得ないと認識しています。
ヤングケアラー、一人親家庭支援は、当事者目線で強化を。質問者は、奥田雅子、平和。一人親支援について、その家庭にあった寄り添い型の相談ができると心強いのですが、どうお考えですか？
丁寧な聞き取りや必要に応じた手続きの同行等を行っています。今後も相談者と共に考え、必要な支援を提供していきます。
一人親家庭支援の現場が持つ情報や課題について、共有する機会が必要だと考えます。
地域で支援に携わっている方々の意見もしっかりと受け止め、実態把握に努めていきます。
ヤングケアラーの実態について認識し、理解することが早期発見、早期対応には欠かせません。福祉や教育分野などでの研修に、ヤングケアラーの視点が盛り込まれているかを確認します。
要保護児童対策地域協議会の構成員向け研修等で取り上げ、周知に努めています。加えて、管理職や養護教諭、生活指導主任等を対象に研修を行っていきます。
子どもの未来を奪うヤングケアラーの問題への区の考えは、
すべての子供が家庭環境に左右されずに将来の選択ができるよう、地域全体で見守る環境を整え、子供たちの未来への歩みをしっかりと支えていきます。